中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速なんですけどゲストに来ていただいております。ですね、以前からお話をしていて、そうだな、番組の随所で紹介をしているまちづくり協議会、まあ、小学校区まちづくり協議会っていう名前だと思うんですけど、我々首里の人間としてですね、中村さんと私も参加している女性小学校区まちづくり協議会が1年が経ちました、はい、ということで、このおさらいと、さらにこの担当の那覇市の職員の方が今日はゲストで来ていただいておりますので、今後の話などもですねお聞きしたいと思います。では那覇市まちづくり共同推進課から賀那覇貴博さん、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
はい、それでですね、賀那覇さん今回新任なのでお目付け役も来ておりましてまあ先輩ですね、はい、はい、町協の先輩として宮里仁さんにも来ていただいております。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。まちづくり共同推進課の宮里仁と言います。よろしくお願いします。
は
い、
ありがとうございます。お願いします。はい、中村さんから言っていいですかこれ。はい、はい、1年経ってみたんですけど、うん、はい、手探りでしたね結構。
そうですね、うん、やっぱ手探りで、この会議をやっぱ月1やるというところで、うんうん、そこに集まっていただくっていうのも大事だし大変だったなと思うんですけど、
はい、そうそう、
それを実際の活動に起こすまでっていうのも大変で、うん、やるとなったらやっぱり準備をして実際にこの進めていかなきゃいけないっていうところで、集まるだけじゃないその日頃の活動っていうんですかね、うん、が求められるんで、そこの人材っていうのがうまく集まるかなっていうのはちょっと最初心配だったんですけど、
そうですね、
1年目、まあ、いくつも活動が生まれて、うん、まあ、えいやでこうやってなんとかなったなというところがあるので、うん、ただ1年目やってみてこうイメージができたところもあると思うので、うん、まあ、これが2年目はもう少しいろんな人が分担しながらですね、いい形で続いていければいいんじゃないかなと思いますね。
なるほど、はい、まあ集まるの大変でした。僕、うん、なんかね連絡網がなかなかうまく機能してなくて、行ったら今回は来週に移動したよ、うん、お休みとかねいろいろあって、
やっぱ世代がこうまたがっているので、うん、こう連絡手段っていうのがですね、
そう
難しいんですね。
そうなんですよ、僕も別に文句言ってるわけじゃなくて電話だったり、ね、うん、事前のあれだったり、うん、ファックスだったりいろんな方法でね、うん、やるんですけど、それがあ結構任意でこうやって集まるの大変なんだと思っています、うん、はい、さてまずは共同推進課さんなので、はい、すごい手短に共同推進課って何をしているところかっていう自己紹介からいきましょうか。
はい、じゃあ私の方からまちづくり共同推進課宮里仁と言います。
はい、
まちづくり共同推進課の、まあ、役割と組織ということでありますけれども、うん、我々は地域活動の支援というのが主に、うん、なってますけれども、
地域活動の支援、
はい、まあ、自治会、那覇市内には自治会が155ありますけれども、うん、その、自治会の活動を支援するのも、うん、こととかですね、あとは NPO を、やってる団体に対しての支援ということ、うん、
市民活動とか、
市民活動ですね、はい、で新たに、まあ、現在は女性小学校区のまちづくり共同、うん、協議会も中心にですね、市内には8つのまちづくり共同、協議会が設立してますので、うん、それに対する支援というのを、中心に行っています。うん、で那覇市が掲げる共同によるまちづくりに、はい、ついてはですね、拠点として、うん、新都心には、那覇市民共同プラザというのを、はい、共同によるまちづくりの拠点として掲げているので、うん、まあ、そこを中心に市内に、全域に、まあ、共同によるまちづくりが、うん、裾野が広げていければなというふうに思っているところです。その裾野を広げるために、まあ、那覇市では共同大学だとか、
はい、
共同大学院だとか、うん、そういった形で人材の育成も、うん、進めながら、まあ、裾野を広げていく、うん、業務を掲げているところですね。
なるほど、はい、結構種類ありますね。あ、共同大使も推進
ですか。そうですね、はい、市内に には市民活動を、うん、あの分野ごとに、やられている、方々がたくさんいらっしゃいますので、うん、称号として、那覇市の共同大使というのを、移植させていただいて、うん、現在市内には780名、はい、の共同大使が活動をさせていただいているところです、
うん、なるほど、はい、そうか。じゃあ地域の自治会や協議会のサポートで、あと共同大学院のような人材育成だったり、うん、まあ、共同大使のような、あれはまあネットワークとも言えるし、うん、ちょっとまあ検証的な意味もありますよね、はい、いろいろ頑張ってくれてありがとう的な ね、はい、というところと、あと共同プラザの箱の運営もしてると、うん、なるほど。結構こうやって列挙するとあるもんですね。
忙しいですよきっと、うん、多岐にわたってますし、はい、まあ、分野も結構またがると思うので、うんうん、
なるほど。ここで言う、じゃあ今日は小学校区まちづくり協議会、小学校区まちづくり協議会が正式名で合ってます？
はい、小学校区まちづくり協議会ですね、
うんうんうんうん、
はい、
なるほど。ちょっとじゃあまずシンプルに自治会のサポートはしてきたというのは私どもも承知してます、はい、でここで新たな座組としてね、まちづくり協議会っていうことができてきた経緯とか意味のようなものをから、ちょっとこれも宮里さんがいいかな、
はい、はい、今お話しした通り、那覇市内には155の自治会が活動して、うんうん、その地域の活性化を図っていただいているところなんですけども、はい、市内には実は自治会が組織されてない場所も実はありまして、うんうん、我々行政の広報が行き届いてないところも実はたくさんあるものですから、その、組織をカバーする意味でも、はい、あるいは自治会にとどまらず、うん、そのエリアを少し拡大してですね、うん、小学校区単位で、その地域に住んでいる方々、はい、あるいはその地域で働いている方々、うんうん、あるいは在学している方々もいらっしゃるんで、うん、その方々がその地域をより良くしていただくということで、うん、小学校区単位での、はい、コミュニティを新たに組織していこうといって、うんうん、始まったのがこの小学校区まちづくり協議会。
なるほど。
なります。で、まあ、一番最初に設立されたのが余儀小学校区まちづくり協議会ですが、うんうん、余儀小学校区については実は自治会がない、組織、自治会がない地域ですね、であるということもあって、うん、この組織を立ち上げて、その地域に、まあ、行政からの、広報のものだとか、例えば防犯灯の設置とか、はい、そういったのも、この協議会を確立して、はい、まあ、進めてきたというのが経緯になります、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。僕と中村さんの中ではやっぱりここは課題解決を促す場所でもあるっていう定義はしてるんですけど、うん、はい、そのあたりはどうですか。今の話だと市からの情報がちゃんと行き渡るようにするっていうのが分かったんですけど、
はい、はい、うん、まあ、その地域にある課題というのは、うん、まあ、地域ごとに違いますので、うんうん、まあ、小学校隊の協議会で、その地域の課題解決を図る、はい、場としても、うんうん、設立の目的としてお願いしているところです、
うん、なるほどね。課題解決といろいろな行政サービスの周知みたいなところを目標として、ね、はい、自治会が155か、小学校は30いくつでしたっけ。
36ですね。
そうかそうか、はい、じゃあ少し束ねて、粒としては少し大きめにしてっていうことでもあるんでしょうかね。
自治会もすごいたくさんある小学校区もあれば、うんうん、少ない小学校区もあったりするので、うん、まあ、小学校区っていうのがある程度その自分の地域として感じられる、うん、まあ、エリアのサイズっていうんですかね、はい、そういう形で確か小学校区にしたというふうな話を聞いてますね、はい、
うんうんうん、なるほどね。そうかそうか、はい、じゃあガナハさんにも、はい、同じ質問していいですか。ガナハさんはその小学校区まちづくり協議会ってどうやって説明してます？
そうですね、まあ、結構そ要領とか基本方針そのままになってしまうんですが、はい、うん、まあ、そうですね、小学校単位っていうのが、まあ、そのコミュニティとして、うん、まあ、そういう感情を抱きやすい、
はい、
ものなので、それを単位にして、まあ、いろんな PTCA とか、うん、社会福祉協議会とか、まあ、企業とか、そういう団体がまあ緩やかにつながって、
今までは自治会だと入ってなかったようなところですよね。
そうですね、はい、うんうん、なって、まあ、地域の問題の解決を図っていくものというふうに、 説明したり理解してますね。
よし、はい、ちょっと1年目感が、うん、いいですね。はい、なるほど。でこの度女性小学校区の、
はい
はい、あの担当になられたと。
はい、
はい、うん、金川さんはいくつの、今8つしかないのか、8つだったら女性小学校区だけなんですね、
はい、担当は。そうですね、はい、僕は女性小学校区、
ね、ここに全力で
全力で、はい、取り組める
ということですね。
そうですね、はい。
ああ、なるほど、はい。普段はじゃあその担当としてはどういうことを、この町協の僕らの、なんていうの、これお世話人、行政からすると担当
ですね、
はい、っていうのは普段どんな業務をやられてるんですか。
そうですね、まあ、月1回行われている地域会議に出席したりですとか、で今でいうとあの補助金の申請を受けて、うんうん、その手続きの事務を進めているところですね。あと最近はあの総会懇親会があったので、はい、うん、まあ、一応市長挨拶の依頼分受けて、
広報課に回して、
そうですね、はい、
市長と調整
とかですね、はい、
うんうんうん、
でそうですね、この後あのいろんな地域清掃とかの事業が行われていくと思うんですけども、一応そういうののお手伝いもしていくことになると思います。
はい、なんか一つだけだったら今の業務量だったらもうちょっとできそうですけどね。他に、あ、ちなみに他に共同推進課ではどんな事業を持ってるんですか、はい、さん。
あとあの自治会の掲示板の補助ですね。
お、はい、お、
まあ、新規と か,
修繕
とか
最近綺麗なね、首里地区すごい綺麗、はい、なとこ増えましたよ。ま
あ、あの災害情報を載せた掲示板とか、
うんうんうん、あ、そうですね、
はい、
なるほど。あ、はい、そういう業務もやってるってことですね。
は
い
は
い、
であとは、うん、市民共同プラザの中で本町管内自治会長会と市営住宅定例会が月1回行われているので、まあ、それの、まあ、会場の設営とか、うん、いろんなこう行政からの、はい、サポートですね。はい、う
ん、あ、なるほど、はい、結構他の業務あるんですね。
はい、
なるほど、はい。金川さんは今回1年目ということで、はい、まあ、どんな業務かというのはなんとなく始めて今習いながらだと思うんですけど、うん、はい、女性小学校区というこの校区に対して今どういう印象とか評価を持っています？
あ、今ですか、
うん、
女性小学校区に対して、
はい、どんなところだなっていうイメージが、うん、
イメージそうですね、あまりこういう市民活動してる現場に足を踏み入れるのが初めてなので、
うんうん、
そうですね、はい、皆さん本当に情熱を持って情熱と問題意識持って取り組んでいるなという印象ですね。
なるほどね、はい、そういう割とね古くから人の住んでるところですからね、
うんうん、
なるほど、そういう印象で、
そうですね、はい、で、はい、そうですね、僕も今までそういう自治会とか、うん、そういう地域の活動に参加したことがなかったので、
うん、
はい、そうですね、こういう活動してる意識高い人たちがいるんだなと思って、ちょっと身が引き締まる思いしてした、
はい、ああ、なるほど、はい、議論とかを見ていると、はい、ということなんですね、はい、もうそういう評価なんだ、はい、これからの時間は少し首里ってどういうところで、ね、僕らの1年間の課題の話とかを中村さんにもしてほしいなと思ってるんですけど、
はい、その前にちょっとこの、うん、まち、あ、づくり協議会もですね、うん、今年度ちょっと予算が増えたので、
うん、
そのお話もちょっとしていただきたいなと思います。
マジですか、はい、
はい、人件費について、はい、
人件費、
はい、
確か私の記憶だと活動資金としてなんか数十万円 の, 活動資金みたいなものは昨年でという話はありましたよね。
う
ん、さらに運営の人件費みたいな
の
が
ある、まあ、その経緯とその中身をちょっと教えていただきたい。おーおーおー、
はい、各協議会に対しては、まあ、30年度予算で、うん、事業費と運営費というのを、はい、交付させていただいたんですが、うんうん、31年度についてはえー、今お話しした、事業費と、運営費にプラスして人件費というのを、うん、新たに上乗せして交付させていただきました。はい、まあこの協議会もそうですけれども、うん、皆さん地域で活動されている中で、自分の時間を割いて、
はい、
活動していただいているので、うんうんうん、それに伴って、まあ、やっぱり事務局には少し、作業量が
電話代だってかかるしねって話ですね。
作業量が まあ、負担になっている方々も、うんうんうん、いるということで我々も認識させておりますので、まあ、31年度についてはその、事務局の、負担を軽減するという、はい、意味も込めてですね、うんうん、人件費というのを少し、付けてさせていただいて、はい、今年度は交付させていただいているというところですね。なる
ほど、金額も聞いていいですか。
はい、はい、額は、まあ、たくさんついてるわけではないんですが、はい、年額で、まあ、28万8千円の、うん、人件費を上乗せして、うんうんうん、協議会に対しては、はい、交付させていただいているところです。
なるほど、これはじゃあこういういわゆるギャラか人件費で使いましたよっていう報告を、うん、が出せればいいわけですかね。
これまでだとどうしてもその活動するっていうその項目が活動の中身、あ、活動の名前だったんですけど、うん、もうちょっとこの運営の方で、
うん、必要ですよね。
会議費とかだけではないこの、まあ、事務局しっかり回していくっていうところにつけられたっていうのは大きいですよね。
なるほどね、うん、月じゃ2万円ぐらいのものが、まあ、そこを何人で安分するかは僕らのお任せっていうことでいいのかな、うん。
はい、協議会によっては、事務局の、人数ももちろん違いますし、作業をどの程度で分担しているかっていうのは、その協議会ごとに、はい、違いますので、うん、人件費の、振り分けというのについては、うん、各協議会にお任せしてると
思います。なるほどね、はい、そういう形でやってるってことなんですね。うちの女性小学校区は、はい、中村さんも事務局に入ったみたいな。
そうなんですよ。
あら、
事務局相談役っていうポジションだったんですけど、はい、うん、まあ、新年度からは
事務局
次長っていう、いや、もう相談役ではなくなって事務局次長
にな
りました。
はい、
まあ、ますます頑張ります
大変もう。なるほど、いや、その件はいいとして、はい、じゃあ首里のことですよ、うん、はい、女性小学校、それも女性小学校区のことなんですけど、うん、岡那覇さんにアドバイスを、こういうここはこういう地域なんだよって話は中村さんから。
私からですか。
はい、そうですよ今日はそういう日ですよ。あ、
なるほど、
新しい担当が来たんだ ね、
はい、まあ、見ての通りというか、割とその夜はすごく静かなところですし、で、まあ、小学校区なんで、まあ、それなりに広いんですけど、ちょっとなんか横長っぽい感じになっていて、まあ、流端通りっていうのがやっぱり一番メインの通りになっていて、まあ、そこをこういろんな大小の数字側がつないでいるっていうような地域ですので、まあ、歩く楽しいっていうのももちろんあるんですけど、うん、もうこう車関係の問題も結構多いところで、うん、であと小学校とか高校とかですね、人が集まる施設で時間帯が集中しているところも結構あったりするので、うん、まあ、そのあたりの課題っていうものもちょっとあったり、うん、であとやっぱり年齢層としてはちょっと少子高齢化進んでるのかなという地域であるということも一つ特徴かもしれないですね。
そうですね、うん、要は首里っていうと、うん、小学校がいくつかあって、で特に石峰のようなところは、まあ、比較的若い町で高齢化率って大体那覇市の平均ぐらいなはずなんですよ、20% 前半で。ただ女性小学校の地域は僕大中町ですけど、大中だと本当に35とか6とかみたいな、ちょっとね、うん、ともすると限界集落的な数字全然そういうとこではないんですけど、数字だけを見ると超高齢化 40% とかね、こういうような
、
うん、かなりその方々が長くねいらっしゃるというところではありますね。はい、あと
ここは、まあ、うん、公共施設として首里公民館があるっていうのはすごく大きい特徴ですよね。那覇市内、まあ、7つしかない公民館ですけど、そのうちの1つが小学校区内にあるというところで、あと年に1回この琉球王朝祭り首里というお祭りがあるんですけど、まあ、これは昔の首里文化祭とかその昔の教育祭りとかから数えるともうすごい長い歴史がありますので、この小学校区の中でいろんな自治会があるんですけど、その自治会同士もやっぱり日頃から割と交流はあった地域じゃないかなと思うんですよね。なので、まあ、割と仲良くというか、みんなでまあ顔を合わせてこの細かい話までできるような小学校区まちづくり協議会じゃないかなと思うんで、そこは他のところと少し違う特徴なんじゃないかなと思いますね。
ですね、たくさんありますね、こうやってお伝えすること。あと塾が多いと思います。多分人口比でも教育熱が高いといえばそういう地域ですし、あと逆にお店が少ない
そうですね、
うん、以前中村さんと昔のこの地域がどうだったかっていう商店街話をして、はい、古地図か何かにね商店街マップってあるじゃないですか、はい、それがを資料として今の大中町の自治会長の与木さんを招いてですね、うんはい、一緒にやったんですけど、当時このいわゆるもう本当に小学校の町教のエリア内ですよね、
流丹通り内に大小、まあ、小さい専門店がすごいたくさん
68軒とか、
まあ、要は琉球大学とかがあった時代とかだと学生街だったりしますし、
そうそう、今このエリアのいわゆるマチャーガーとスーパーって多分3つ、まあ2つ半って感じですよ。だから劇的に減りましたっていうのはあって、人口はねそんなに減ってないので、いわゆる買い物問題で、これで今の高齢化の話とつながるんですけど、買い物問題は相当シリアスっていうか、まあみんな自己責任でやってると思うんですけど、この辺は今顕在化しそうだなとね、という感じはします。女性小学校も僕の時はピークの頃なので1200人ぐらいいたんです、クラス6クラスあって、今2から3クラスでやっぱ600人ですもんね、半分にはなっているというところ、この辺りが結構な特徴かなと思ってます。ただ今昨今ずっと沖縄の課題って言われてる子どもの貧困っていう経済的な貧困問題に関しては、まあ、いいのか悪いのか分かんないですけど、まあいいことだとすると、多分この小学校区内はこの手の問題が多分よそのところよりはちょっと少ないかな、いわゆる給食率未納とかね、そういう数字で見ると結構少ないところがあるという特徴は結構ありますね、こうやってると他に比べると、ね、
首里城があるっていうのも圧倒的に観光の面でいうと大きな違い
ですね。大観光地ですからね、
はい、
そう、地域にお金が落ちるわけじゃないんですけど、皆さんここを目指していらっしゃるというところで、まあ、首里駅からたくさんの方が歩いてくるというところを、まあ、地域としてどうまたその経済的なものに生かしていけるのかっていうのも、まあ今後考えていかないといけないのかなという議論も地域の中でありますけど、やっぱりでも人が住む街っていうのが大前提なので、まあ暮らしをどうやって守っていくのかっていうところがまず最初の議論なのかなってことですね。
そうね、サステイナブルツーリズムとか、あとなんていうのかな、英語で言うことないね、持続可能な持続可能な観光地開発みたいな話のもう先頭ですよ、本当に。なんかね、もう課題に人が来てるみたいなところと、ビジネスとちょっと別のところあるのでしょ、そこの問題は結構大きいなと思いますね。そうね、だから観光、これはあれなんだよ、日本語でなんていうの、ね、オーバーツーリズムってもう最近よく出てくるじゃないですか、もう これは種類はものすごいあるなと、それが交通渋滞とかの話とつながってるっていう感じなんですよね。そうか、こうやって人に列挙して我が小学校区の特徴を言うと結構あれですね、
そうですね、
多分代々木小学校とまた全然違うものが出てくるってことですね。それ一つ一つにそのユニークさに対応するって結構大変ですね、今8つだからいいけど、
うん、
どうですか、一人で2つぐらい将来持たないといけないんですか。
ああ、うん、そうですね、
うん、
まあ、全36国設立目指してて、一応それとともにまあ規模も
大きくしてい
こうという、
一人ぐらい、一、はい、人一職員が一つの町教持てたら、まあまあいいですよね。
そうですね、うん、はい。
どうですか宮里さん、この辺って、
はい、今は職員数が限られているので、まあ、8小学校かありますけれども、1人に1校区ついてるわけではないので、まあ、1人で、2校区カバーしているところもあります、ただ、36に今増やそうとしている中で、やはり職員数も含めた組織の問題は、今後議論されていくのかなというふうに思っております。
ただ逆にこれで那覇市を網羅してそこの課題を吸い取れるんだったら一人につけたって大したコストじゃないような気もしますね、逆にね、
う
ん、
いやそこはもう本当に那覇市がどうしたいのかっていうのを明確に打ち出していってほしい。
この辺はちょっと注目だと、おやお時間ですよ、もう意外と早かったですね、はい、 岩田さん緊張しましたか？
はい、あ、はい、ちょっと緊張してますね。はい、
はいはい、ということでまたちょくちょくお会いすると思いますし、またね、あの年度終わりの頃どうだったかっていうのをお聞きしたいですね。はい、はい、というところで一旦締めようと思います。はい、はい、宮里さん、岩田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。